ございます。聖書と福音の時間です。多くの死者を出したタイタニック号、先日最後の生存者が亡くなったそうです。この大事故の原因の最大のものは安全への過信と言われています。私たちはつい自分は大丈夫と思いがちです。でも今日生きているのは奇跡であり、実は神様の恵みなのです。今日もこの神様からのメッセージ、聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私は先日この番組のリスナーの方からお電話をいただきました。難病いくつも抱え、透析しながら奇跡的に生かされてきた方です。いよいよ死期が近いと宣告されたので、あらかじめお知らせしておきますっておっしゃるんですね。突然連絡が取れなくなって驚かせてはならないからっておっしゃるんです。私は聞きまして頭の中が真っ白になったんですが、彼女はまるで他人事のように淡々とご自分の置かれている状況を説明されるんです。若い頃は随分やんちゃをした方ですが、今はメッセージに聞き入り、聖書の御言葉の一つ一つに深く感動し、キリストとつながり、罪の許しを確信し、人生を神様の視点で見ている方です。一体何が彼女を支えているんだろうか、と考えるとき、思い浮かぶのは天国への希望です。聖書の中にこんな言葉があります。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。私は先日カナダという国に行ってきました。そこでカナダに移り住んで40年、50年、60年という日系人の皆さんに聖書の福音をお伝えしたんです。人生の3分の2、あるいは4分の3をカナダで過ごしている方々なのに、どういうわけか年を取るにつれて日本という故郷が恋しくてたまらないっておっしゃるんですね。日本語のメッセージが聞きたくてたまらないんだ。国籍までカナダに変えたのに、どうにも日本を欲してたまらないっておっしゃるんです。それはカナダよりも日本の方が住みよい地上天国みたいな国だからではありません。それが証拠に、ずっと日本にいてる日本人は自分が日本にいることにあんまり感動はないと思うんです。私は日本に住んでるだけで幸福感で満たされているという人にあんまりお目にかかったことはありません。通勤電車に乗ったらわかりますね。みんな疲れてるし、イライラしてるし、毎年のように心労で倒れる人が増えてるのではありませんか？実は人間の魂を心底ホッとさせ、満たしていくふるさとは、この不完全な地上のどこかにあるのではなく、人間の魂を作られた方、この方こそは人間の本当のふるさとと言えるのではないでしょうか。聖書はあなたをお作りになった作者を創造主と呼んでいます。あなたをお作りになった誠の神様はあなたのルーツなる方です。ところが人はこの本当のルーツ、本当のふるさとから家出をして放浪している存在なんです。人にはふるさとが必要なのです。帰るべきところを持っている人だけがこの不正不条理のまかり通る世界の中で正気を保って生きていくことができるのではないでしょうか。カナダのビクトリアというところにクリスチャンの作家がいます。彼の名前はマーク・ブキャナンという人です。美しい西海岸の教会で彼はあるカップルの結婚式の式式とメッセージをしました。やがて披露宴が始まります。するとそこへ再起間髪な見るからに元気の良い青年が近づいてきて、こう聞いたそうです。先生、あなたは聖書を丸ごと全部信じてるんですか？もちろん。そうですか。でも僕はそれが正しくても正しくなくても必要だとは思ってないんです。 教会というところはなんだか窮屈だし、そこで語られていることってみんな目に見えないことばかりでしょ。神とか救いとか天国とか復活とか、そんなのは蜃気楼みたいなもんですよね。僕は人生をそんな幻を目の前にぶら下げないと生きていけないものだとは考えてないんです。人生って生きているだけで冒険だし、美しいし、発見だし、ワクワクすることです。生きていること自体が生きていく価値を僕に教えてくれるんです。だから僕は神や神の約束に頼る必要性を感じないんですよ。マークさんはそれを聞いてこういうふうに言ったそうです。そうだね。それも一つの見識として立派な考えだと思うよ。でもね、僕は今、リチャードという人のことを思い起こしてるんだ。彼は44歳だけど、どう見ても60歳にしか見えないんだ。長年にわたってゲイの男性に身を被災できたんだ。彼は男性の売春婦をやって食いつないできたんだ。でもエイズを発症して、年を取り、醜くなり果てたとき、彼は捨てられてしまったんだ。彼は今死を待つだけだ。そんな彼の唯一の願いは、死ぬ時はお母さんのところで死にたいということだ。だから私はカルガリーまでのバスの切符を彼に買ってあげたんだ。それからね、もう一人の人のことを私は今思い起こしている。彼はアーニーと言ってスポーツマンで、20代でベンチャー企業の副社長になってハンサムで有能な人だ。そして美しい奥さんを持って幸せな人だ。4人の子供を養子にとって、それはそれは麗しい家族なんだ。でもこの彼の奥さんが筋ジストロフィーになってしまった。彼女は毎日少しずつ自分の自由を譲り渡していくしかない。それを彼は毎日見続けているんだ。ところで、君の言った人生観、神も天国も復活も約束なんてなくても、ただ生きていること自体が人生を生きる力になるという哲学は、リチャードやアーニーのような人にとってどんな力になるんだろう。彼らになんて声をかけることができるんだろう。青年は答えました。私には難しすぎて今すぐ答えることはできません。そう、じゃあ分かったら手紙をくれませんか。はい、そうします。しかし、いつまで経っても返事は来なかったそうです。若い時、強い時、健康な時、成功している時、美しい時、私たちは怖いもの知らずで人生を謳歌することができますね。しかし、そういうものはいつまでも続かないのです。人はこの世で永久に元気で強いまま生き続けることはできません。神という命のルーツから切れた結果、人は死につつあるものなのです。しかし神様は、この人間の罪をイエス・キリストにおいて解決してくださったのです。そして人がありのままの姿で神の前に立ち返る道を備えてくださったのです。クリスチャン作家アンデルセンの代表作に、マッチ売りの少女という作品がありますね。クリスマスイブの夜、誰一人この少女のマッチを買うものはなく、誰一人彼女を家に入れるものもなく、誰にも惜しまれることなく、雪降る街で死んでしまう少女の物語です。日本人はこの童話を悲劇として読む人が多いと思います。しかし、アンデルセンによると、これはハッピーエンドの童話だって言うんですね。彼女は死んで終わったんじゃない。マッチを売り歩かなければ生きていけない国から、そんなことをしなくても大切にされる国へ移ったんだ。家に入れてもらえなかった彼女は、本当の父の家に入れてもらうことができたんだ。一人ぼっちで投資する世界から、キリストと大好きなおばあさんと再会する世界へ移ったんだって言うんですね。このストーリーが悲劇に見えるのは、天国はないと思って人生を見るからです。しかし、事実、神はキリストによって罪許された人々に都を用意しておられるのです。どうぞあなたもキリストによって誠の故郷を持つ人になってください。心 ところからお勧めしたいと思います。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。